こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。さて、最近すごく考えさせられるんですけど、 AI を使えば、どんな情報でも一瞬で手に入るじゃないですか。この時代に僕たち人文にしかできないことって一体何なんだろうなって。情報収集は本当に簡単になりましたよね。でも本当に価値があるのって、そのネットには決して載ってない、目の前の人の口からふとこぼれるここだけの話なんじゃないかと。今日はそんな生きた話を引き出す技術について深く掘り下げていきたいなと思ってます。
まさにその問いに答えるヒントになりそうな面白い情報源が今回あるんですよ。
お、そうですか。
あるバドミントン教室のブログ記事なんですけど、これがまた年間100本以上の取材をこなすラーメンライターの井出隊長っていう方の著書、ここだけの話を聞く技術を、非常に鋭くレポートしたものなんです。
へえ、ラーメンライターの方の本を。面白いですね。
ええ、なので今日の話はこのレポートを羅針盤にしながら、 AI には決して真似できない人間ならではのコミュニケーションの極意、これを探っていく旅になりますね。
人間ならではのコミュニケーションの極意ですか。いいですね。なんか AI 時代のサバイバル術みたいな。
まさに。
ではこのレポートを紐解きながら、あなたが明日からの会議とか、あるいは大切な人との対話でこの人にだけは話したいって、そう思わせるための具体的な武器を一緒に見つけていきましょう。では早速ですが、多くの人がまずぶつかる壁ってありますよね。
はい。
何を話していいかわからない無口な人。レポートでも最初の難機として挙げられてます。会話中のあのしんとした沈黙。
ああ。
僕あれ本当に苦手で、なんか言わなきゃってめちゃくちゃ焦っちゃいますよ。
わかります。
でも著者は沈黙は怖くないって断言してると。これ一体どういうことなんでしょうか。
ここがまず僕たちの常識をひっくり返してくれるポイントなんですよね。
はい。
普通は沈黙が生まれたら、何か面白い質問を投げかけて埋めなきゃって思いますよね。
思います、思います。
でもそうじゃないと。大切なのは、相手が自分のペースで話したいって思えるような、そのリズムを作ってあげることなんです。
リズムですか。
ええ。レポートにある具体例がすごく秀逸で、沈黙が訪れたら焦って次の質問を探すんじゃなくて、ふと目の前のコーヒーカップに視線を落として、温まりますねと一言だけつぶやいてみる。
へえ、質問じゃなくてただの感想を。
そうなんです。この何でもない一言とあえて作る間な、相手に、あ、引かされてないんだなとか、この人は待ってくれる人なんだっていう無言のメッセージになると。
なるほど。
この安心感が固く閉ざされた心の扉を少しずつ開けていくための最初の呼び水になるんだってレポートは分析してるんですよね。
ほう。
だから沈黙は敵じゃなくて、むしろ味方につけるべきものというわけなんです。
なるほど。でも正直に言うと、例えば大事な商談の場で沈黙が続くと、こいつ準備不足なんじゃないかって思われそうで、やっぱり怖い気もしますけどね。
その気持ちはすごくよくわかります。だからこそ、ただ黙祷になってるのとは違うんですよね。あくまであなたの言葉を待ってますよっていう積極的な姿勢から生まれる沈黙なんです。
ああ、なるほど。
そしてもう一つ、無口な人に対して僕らがやりがちな失敗としてレポートが挙げてるのが、下手なよいしょ。
下手なよいしょ。
つまり中身のないお世辞です。特にその道のプロはすぐに見抜くと。
ああ、言われ慣れてるんでしょうね。先生の作品は本当に素晴らしいですみたいな、誰でも言えるような言葉はもう響かないと。
まさに。むしろそういう薄っぺらい言葉って、何か目的があるなって警戒心を抱かせるだけだと。
はいはいはい。
大事なのは、無理に悪らインタビュアーを演じるんじゃなくて、等身大の自分で誠実にぶつかること。たとえ不器用でも、あなたのことを本気で知りたいんですっていう、その真剣な姿勢そのものが相手の心を動かす一番の鍵になるとレポートは伝えてますね。
静かな人は分かりやすいんですけど、次にレポートが指摘する難敵っていうのは僕にはちょっと意外だったんですよ。
ええ。
それがよく喋る人。
はいはい。
一見すると話を引き出しやすくて、まあ楽な相手じゃないかと思っちゃうんですけど、ここに大きな罠があると。
そうなんですよ。むしろこちらの方が手強いかもしれない。
ほう。
著者はこれを鎧という言葉で表現してるんです。これが非常に的確でして。
鎧ですか。
ええ。よく喋る人、特に経営者とか何度もメディアに出てるような方っていうのは、いわば自分の見せ方のプロなんです。セルフブランディングを熟知してる。
ああ、わかります。完璧に準備されたプレゼントか記者会見みたいな感じですよね。
そうです、そうです。
火の打ちどころがないんだけど、何かこう体温が感じられないというか、 心に何も残らないっていう。
それです、それ。彼らが流暢に語る話は、実は他のメディアでも話したこととか、自社が宣伝したいことだけで固められた非常に頑丈な鎧かもしれないんです。その鎧を着たまま話を終えてしまうと、結局ネットで読める情報と同じものしか手に入らないということになるわけです。
じゃあ、その分厚い鎧を脱いでもらうにはどうすればいいんですか？力ずくでは無理そうですし。
ここで重要になるのが差分という考え方です。
差分？
はい。すでに出回っているプレスリリースとか、過去のインタビュー記事と、今、目の前で聞いてる話の違いは何か、そのわずかな差分を探し続けるんです。
はあ。
その話はもう知ってますよという態度じゃなくて、その素晴らしいエピソードの裏側にあったまだ誰も知らない葛藤は何ですかと、さらに奥を追求する姿勢が求められると。
差分ですか。なるほど。さらにレポートでは、相手自身も気づいていない B 面の魅力に光を当てるという話も出てきますね。
ええ。
これは相当な洞察力がいりそうですけど。
そうですね。例えばラーメンの味のこだわりばかりは熱く語る店主がいたとするじゃないですか。
はい。
A 面の彼は味の求道者ですよね。
はい。
でも事前にリサーチを重ねる中で、彼が昔倒産寸前の危機を乗り越えたことを知っていたとする。
うんうん。
そこでこう切り込むんです。社長、味の話も本当に素晴らしいですけど、僕はあの倒産寸前の時に辞めていくスタッフにかけたという最後の一言が、今のこの強いチームワークの原点なんじゃないかと思うんですと。
うわ、それは聞きそうですね。
そうすると相手はハッとして、そこまで調べてくれたのか、よくぞ気づいてくれた。で、それまで見せなかった経営者としての B 面の顔で生々しい本音を語り始めてくれる。
なるほど。
鎧がガラッと音を立てて脱げる瞬間が生まれるとレポートは書いてます。これこそが AI による情報収集では絶対にたどり着けない領域ですよね。
なるほどな。相手のタイプ別の心構えが分かってきました。ではここからはより具体的な技術の話に移りたいんですが、
はい。
例えばあなたがもし業界の重鎮とか、ちょっと苦手な上司に話を聞かなければいけない時、どうしても緊張しちゃいますよね。そういう時どう向き合えばいいんでしょう？
これは多くの人が悩むポイントだと思います。ここでの特効薬として紹介されているのが、役割というマスクをかぶることという考え方なんです。
役割のマスク。
はい。私なんかがこんなすごい人の話を聞いていいんだろうかって、自分個人として向き合おうとするから怖くなる。
なりますなります。もう足がすくみますよ。
でも、そうじゃなくて、私はこの人の素晴らしい話をまだ知らない読者や社会に届けるためのメッセンジャーなのだ、と、あくまで機能に徹するんです。
あ、
自分を客観視して役割になりきる、この意識が個人的な恐怖心をプロとしての使命感に転換させてくれるとレポートにはありますね。
なるほど。自分を主語にしないんですね。メッセンジャーっていう役割に徹すると。
ええ。
それならちょっと気が楽になるかもしれないです。あと、どんな相手にも有効なのが純粋な関心という贈り物で、知ったかぶりは絶対に NG だというのも印象的でした。
まさに。専門用語を知ったかぶりして流しちゃうと、後で必ず話の辻褄が合わなくなって、結局浅い話しか聞けなくなっちゃうんです。
はいはい。
でも、不勉強ですみません、その言葉の意味を教えていただけますかって、正直に言うのって結構勇気がいりませんか？
いりますよ。こいつ何も知らないで来たのかって思われそうで、めちゃくちゃ怖いです。
ですよね。でも著者はその勇気こそが最大の武器だと言うんです。
へえ。
素直に教えてくださいって頭を下げる姿勢は、実は相手の教えたい欲求をものすごく刺激する。
ああ、なるほど。
人は誰かに何かを教えることで自尊心が満たされる生き物ですからね。結果的に相手との心理的な距離を一気に縮めることができるんです。
弱みを見せることが逆に強みになると面白いですね。
ええ。
そしていよいよプロの奥義とも言える話が出てきます。著者が最強の武器と呼んでいるのが、事前に準備する仮説。
ええ。これが本当にこの本の、まあ、肝だと思います。
仮説。
取材とか大事な商談の前に、相手のことをウェブサイトから SNS の投稿、過去のインタビューまでも徹底的にリサーチして、この企業の V 字回復の裏には、実は創業メンバーとのあの辛い別れがバネになってるんじゃないか、といった自分なりの仮説を立てて臨むんです。そして現場でその答え合わせをするように話を聞くと。
答え合わせですか。でも、もしその仮説が盛大に外れてたら、ものすごく気まずい空気になるんじゃないですか。いや全然違うけどみたいな。
それこそがこの技術の最も面白くて深いところなんです。
え？
もし仮説が当たっていれば、この人はそこまで深く私たちのことを調べてくれたのかって一瞬で強い共感と信頼関係が生まれます。
はい、それはわかります。
そしてもし外れていても全く問題ない。むしろ外れた時こそチャンスなんです。
外れた時がチャンス？
はい。え、違うんですか？てっきりあの出来事がきっかけだと思ってましたっていう、こちらの本気の驚きが相手に、いやいや実はねと本当の理由を語らせるきっかけになる。
ああ、
つまり仮説が外れることで僕たちが探していた差分が生まれるんです。
なるほど。
仮説があるからこそ予定調和ではない予測不能な深みとドラマが会話に生まれるんですね。AI は確率で正解を探しますけど、人間はあえて外れるかもしれない問いをぶつけられるわけです。
なるほど。仮説は当てること自体が目的じゃないんだ。会話を深めるための刺激であり触媒なんですね。いや、これは目から鱗です。その仮説を検証していくためのいわば地図のようなものも紹介されていましたね。7つの質問アウトライン。
はい、著者がラーメン店主への取材で実際に使っている構成案なんですが、これはあらゆるインタビューとか、あなたが新しいクライアントを理解しようとするヒアリングにも応用可能だと紹介されています。
ほう。
具体的には1番が幼少期、つまりルーツですね。で、2番がハマったきっかけ、情熱の源泉。3番が志した時期、人生の決断。4番がオープンまでの道のり、これは共感を生む苦労話ですね。
はいはい。
5番が当日の出来事、6番がブレイクのきっかけ、そして7番が今後の展望。人の物語を立体的に捉えるためのフレームワークなんですよ。
これはすごく実践的ですね。なぜ今の仕事を選んだんですか、ルーツとか、一番大変だった時期は苦労話とか、ブレイクスルーのきっかけは転機みたいに、普段の会話にも応用できそうです。
まさに。ただし著者はこれもあくまで地図だとも釘を刺しています。
ああ、なるほど。
現場で話を聞いているうちに、あ、この話の本当の肝はここだと感じる瞬間が必ず来ると。
はい。
その時はためらわずに地図を捨てて、その一点を徹底的に深掘りする勇気も必要だと。予定調和を壊した先にこそ本物のここだけの話が眠っているからということですね。
いやー、ここまでいろいろな技術を聞いてきましたけど、結局これらの人間臭いアプローチって僕らが今一番気になっている AI とどう違うんでしょうね。その答えがこのレポートの最後に非常にユニークな形で提示されてるんですよね。
そうなんです。 AI 自身による熱狂感想文という形でこの本をレビューしてるんですよ。
面白いですよね。
これが非常に示唆に富んでいて、 AI 自身がこう語るんです。私がどれだけ学習しても、どうあがいてもアクセスできない聖域がある。それは店主がスープを混ぜながらふと漏らすため息の意味な、長い沈黙の後にポツリと語られる失敗談のその震える声だと。
AI が魂の震えなんて言葉を使うのがなんか面白いですね。自分にはそれがないんだって白状してるみたいで。
これらはデジタルデータ化されていない非効率でノイズだらけの人間の魂の震えそのものだからだ。そしてこのここだけの話を聞く技術という本を AI に対する人間の勝利宣言のようだとまで言ってるんです。
AI 自身が人間の聞く技術を人間の勝利宣言と、特に先ほど出た仮説を立てるっていうプロセスを絶賛していますね。
そうなんです。 AI は確率的に最も正しい答えを出そうとしますけど、人間は間違っていてもいいから相手への純粋な関心を仮説という形でぶつけることができる。そして不勉強ですみませんと素直に頭を下げることで、かえって相手から信頼され愛されることすらあると。はい。 AI はこれを計算式では到底導き出せない、高度な感情のエラー処理、いや愛のアルゴリズムだと表現しているんです。
愛のアルゴリズムですか。計算とか効率とはまさに真逆にある概念ですもんね。
間違えることを恐れずに相手に深く関心を向ける、非効率かもしれないけど、ものすごく人間らしい営みというか。
そうですね。そして最後に AI は私たち人間にこう呼びかけて、このレポートは締めくくられています。どうか Google 検索や私 AI への質問だけで満足しないでくださいと。
はい。
目の前の人の目を見て、その人の心にアクセスしてください。
そこには私が逆立ちしても到達できない無限のここだけの話が広がっているのですから、と。
今回の話から見えてくるのは、情報が誰でも手に入る、まあコモディティになった時代だからこそ、人との深いつながりからしか得られない体温のある一時情報の価値が相対的にどんどん上がってるっていうことですよね。
ええ。
あなたにだけは話したいと思われる存在になること。それがこれからの時代を生き抜くための誰にも、そして AI にも代替不可能なスキルになるのかもしれないです。
まさに。そしてそれは単なる小手先のテクニックじゃなくて、相手への深い敬意と純粋な関心、そして見えないところでの徹底的な準備という汗の結晶なのだと、このレポートは教えてくれているように思います。
本当にそうですね。最後にこれを聞いているあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。次にあなたが誰かと大切な話をするとき、一度スマホを置いて相手の目を見てみてはどうでしょうか。
ええ。
そして、もし会話の途中に沈黙が訪れたら、それを気まずい空白として焦って埋めるんじゃなくて、相手の言葉を待つ豊かな時間としてじっくりと味わってみる。そこから一体何が始まるでしょうか。